変わりゆく体験にフィットします。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード。第9章。死の匂い。インド。宿には、老人の手助けをしている10歳くらいの少年がいた。名前をニーランニャムと言い、インドの子にしては珍しいくらい物をねだらない。明るく、それでいて控えめな少年だった。ニーランニャムと言葉を交わすようになったのは、選択がきっかけだった。ベナレスはカトマンズと違い、日中はカッと太陽が照りつけ、シャツなどは1時間もあれば簡単に乾いてしまいそうで、洗濯をしていても気持ちが良かった。私が鼻歌混じりに洗ったものを屋上のコンクリートの上に広げていると、そこに偶然やってきたニーランニャムが、隅に転がっている汚いレンガを拾い、その上に勝手に乗せてしまった。風に飛ばないようにという配慮なのだろうが、せっかくきれいに洗ったばかりのものが泥に汚れてしまう。しかも、当分は洗濯物を舞い上げてしまうような強い風は吹きそうになかった。ありがた迷惑に私は内心苦笑せざるを得なかったが、彼の親切を無にするわけにもいかない。仕方なく、レンガはそのまま放置しておくことにした。ところが午後、屋上に洗濯物を取り込みに行って、びっくりした。そこには、向かいの大木から伝ってきたらしい猿の群れがいて、日向ぼっこをしていたからだ。驚いたのは猿も同様らしく、慌てて逃げ出したが、全員が逃げ終わるまで、巨大なメス猿が歯を剥き出し、私に向かって盛んに威嚇していた。なるほど。あのレンガは風に飛ばされないためではなく、猿に持っていかれないためのものだったのだ。私はすぐにニーランニャムに礼を言いに行った。彼が身振り手振りで説明してくれたところによれば、ベナレスには野良の猿がいて、あちこち自由に歩いてはいたずらをしているということだった。だからといってその猿をどうしようということもないらしい。そこがインドの、インドたるゆえんのところなのだろう。ニーランニャムはそれ以来、私が洗濯をしているのに気がつくと、わざわざ屋上までついてきて、レンガを乗せてくれるようになった。物を欲しがらないニーランニャムが、たった一つねだったのは、自分の写真を一枚撮ってくれないかということだった。カルカッタでは、ついに値段が折り合わず、まだカメラを売ってはいなかったので、私は気軽に承知した。すると、彼は急いで部屋を出て行き、おそらく彼にとっては最上のものであろうシャツを着て、髪には櫛を入れて戻ってきた。しかし感心したのは、部屋に入ってくると、自分ばかりでなく、力仕事をしているもう一人の少年も取ってあげてくれないかと、頼んできたことだ。この心優しいニーランニャムにも、カーストというものは絶対的な支配力があるらしく、 小さなほうきを持って部屋の床を掃除しに来る。明らかに下のカーストに属すると思われる同じ都市学校の少年に対しては、軽蔑の色を隠そうとしなかった。その少年が私の部屋で少しでも長居しているのを見かけると、蹴っ飛ばさんばかりにして追い出してしまう。その度に、ニーランニャム、お前もか、と暗い気持ちになった。ベナレスの街を、地図もなく、あてもなく、ただ歩く。身につけているものといえば、クルタとピジャマと革のサンダルだけ。革のサンダルはベナレスで買ったものだが、クルタとピジャマはブッダガヤで仕立ててもらったものだ。仕立てたのはいいが、涼しいカトマンズでは着る機会がなかった。要するに、白い綿布で作ったパジャマのような服である。パジャマの語源は、インドのこのピジャマにあると言われているくらいなのだ。バザールの生地屋で好きな布を買うと、近くの仕立て屋が1時間で縫ってくれる。それで700円に過ぎない。値段の安さも素晴らしいが、風通しの良さが何よりインドの気候に合っていて心地よい。この格好で歩いていると、シタール売りやジュズ売りから声をかけられなくて済む。色はすでにインド人のように黒く、痩せて、目ばかりギラギラさせている。私はほとんど土地の人間になりきったつもりで歩いている。朝食を何にしようと歩きながら考える。歩いて、歩いて、かなり歩いた先に、バナナ売りの露店が出ているのが見えてくる。家、ケトゥナ。いくらですか?と、太っちょのおじさんに聞くと、けげんそうな面持ちで見つめ返されてしまう。だから、このバナナはいくらって聞いているんですよ。私がもう一度聞くと、やっと理解してくれたらしく、大きくうなずいて、隣の貧相な男を指さす。私は店の主人ではなく、買い物をしている客に尋ねていたのだ。ごめんなさい。必死に謝ると、笑って。いいんだよ。気にするほどのことではない。というように肩を抱く。そして言う。アメリカ?意味がわからず。私がオウム返しにつぶやくと、おじさんはうなずき、また繰り返す。アメリカ?彼は、私に向かってお前はアメリカ人なのか、と聞いていたのだ。ベナレスも少し中心を離れると、外国人を見たこともない人がかなりいるのだ。こちらは土地の人間のつもりでいるので、少しがっかりする。ナヒ、ジャパニー。 私が言うと、そうかそうかとうなずき、また肩を抱く。バナナは6本1ルピーだったが、そのおじさんが1本おまけしてくれるように計らってくれる。私は細かい金がないので、20ルピー札を出す。硬貨にすれば700円に過ぎないが、彼らにとっては大金なのだろう。バナナ屋の主人は、それを頭上高く差し上げると、二度三度と頭を下げる。もちろん私にではなく、札に、あるいは、神にである。夕方、歩き疲れて部屋に戻ってくると、窓の外から小さな猿が、懸命に手を伸ばし、机の上に乗っているマンゴーを取ろうとしている。いつも売れすぎを買ってしまうので、青いものをと買ってきたのだが、今度は逆に硬すぎて食べられない。床掃除の少年に馬鹿にされたのが悔しくて、ここで売れさせてみようと、ずっと置いてあるのだ。それを小猿が見つけて取ろうとするのだが、窓についている鉄柵に仕えてどうしても外に出ない。それが面白くてつい見てしまう。そうしているうちに、夜が来る。ある日、いつものようにベナレスの街を歩いていると、くねくねと曲がりくねった路地に入り込み、方向の感覚を失ってしまった。道に迷った不安感と、この路地を抜けるとどこに出るのだろう、という淡い期待感を持ってさらに歩いていくと、不意に、全く不意に、ガンジス川に出た。そこにもやはり沐浴所があったが、どこか普通とは違っている。川に降りていくための石の階段があるのは同じだが、その横に石で固められた小高い大地のようなものがあり、そこからは煙が立ち上っている。何かを燃やしているらしい。一瞬、死体焼き場かなという考えがよぎったが、まさか、とすぐに打ち消した。こんなに町の近くの、しかも沐浴所のすぐ隣に、死体焼き場があるはずはない。沐浴所では、そばに死体焼き場があるなどとは思えない平然とした様子で、五六人の男女が川の水に体を浸している。ところがそこに、風向きが変わったのか、大地の上から不思議な匂いが漂ってきた。もしかしたら、という気がして、私は大地の上がよく見渡せる場所に移ってみた。大地には、黒く焦げた三つの塊と、真新しい布に覆われた塊が一つあった。三つの塊はすでに薪とともに燃え尽き、それが何であったか、見分けがつかないほどになっている。しかし、まだ燃え始めたばかりのもう一つの塊は、黄色い鮮やかな布に覆われてはいるが、それがちょうど人間ほどの大きさのものであることはわかる程度の形が残っていた。青竹をはしごのように組んだものに縛り付けられ、 大量の薪の上に乗せられているその塊には、人間の体特有の凹凸が微妙に浮き出ていた。どうやらここは、やはり死体焼き場のようだった。やがて、その死体からも煙が立ち上り、風に乗って匂いが流れてくる。しかし、それは本で読んだり人から聞いたのとは違い、鼻をつく一臭というより、むしろ甘さを感じさせる匂いだった。
藤巻亮太がオーガナイズする野外音楽フェス、今年も開催決定。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2023は10月7日と8日、山梨県山中湖交流プラザキララで開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
インディ・ジョーンズやスターウォーズなどの作曲家ジョン・ウィリアムズが常任指揮者として在籍していたボストンポップス、20年ぶりに来日。スターウォーズ全シリーズの名曲や日本初公開ジョン・ウィリアムズの解説映像など豪華なプログラム。ゲストに住野隼人、服部モネ登場。 TBS ラジオ公演ボストンポップスオンザツアー2023ジョン・ウィリアムズトリビュート日本公演、10月6日から8日、東京国際フォーラムホール A で開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、またはボストンポップス2023で検索。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ